鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、ちょっと沖縄那覇市に行って、はい、行って、警備員鉄道の、まあ、ジオラマですとか、それからデゴイチの222がありましたよってな話をしたんですけど、今沖縄県に、まあ、鉄道がないものだと思っている方もいらっしゃるかもしれないですけど、モノレールあります。
はい、
正式名称沖縄県都市モノレール、まあ、愛称がユイレールっていうんですけど、まあ、モノレールをですね、鉄道というかどうかっていうのは我々の間でも非常に議論になってるんですね。で、ちょっと私はモノレールはちょっとなっていう派なんです。ただ去年かな、湘南モノレールのちょっとお話をここでしたんですけど、
はい、
あれ乗ってから、モノレール面白いなとかですね、思い出してきたんですね。で、まあ、それで私は羽田空港とかに着いた時にほとんどもう最近ではモノレールって乗ったことないんですよね。やっぱりどうしても京急でないと、どうもやっぱり、まあ、京急もそのなんかすごく便利なんですよね、東京都内であれば。だからそういう鉄道派なんですけども、まあ、やっぱりこう沖縄県行ったからには唯一の、鉄道乗らなきゃダメだなということで、この小座敷のモノレールに乗ってまいりました。で、区間がですね、那覇空港から北上して手田港浦西っていうところまで、約17キロ、
はい、
2003年に、那覇空港から首里まで、開通して、2019年ですから、4年前ですか、
はい、
に、全線開通したんです。うん、で、ワンマン運転で、約40分の所要時間です、はい、ということなんですね。で、沖縄県のちょっと、まあ、なんかいろいろな資料を見ると、まあ、沖縄県ですね、北海道と同じやっぱり車社会なんですね。だからなんかモノレールを作るっていう時になんかすごいなんか、まあ、反対とまではいかないけど、ちゃんとその交通機関として成り立つかどうかっていうのが随分議論をされたんですけど、まあ、いざ開業してみると大変な人気で、今は2両編成なんですけど、はい、今3両編成にしようということで、ホームドアなんかのですね、改修工事が今まさにやってる時なんですね。で、私は最終日にですね、そのこの手だこ浦西っていうところを午前8時に出発する、全線乗るためですよ、
はい、
止まったところはその中間、この中間地点に貼ったんですけど、全、
はい、
線乗るためにわざわざの終点のこの手だこ浦西まで一回戻り、
はい、
それから那覇空港まで行ったんですけど、もうびっしりなんですよね、土曜日なんですけどね。で、もうその、まあ、ワンマン運転で、運転手さんがマイクで次のモノレール使ってくださいっていうぐらい混むんですよ。それでカーブとアップダウンがすごいんですよ。沖縄 の, その道路、まあ、道路沿いにほとんどほぼあるんですけど、やっぱりこうカーブとか、それからちょっとしたこう山坂っていうんですかね、
はい、
これあって、でちょっと資料で調べると最高が60パーミルっていう、普通なの鉄道ですと25パーミルでもっていうところ、60パーミル、やっぱりこれモノレールでしかこう登れないんですよね。で、私その最終日にその手こだ浦西からその那覇空港まで乗った時に先頭車両に乗って、しかもですね、その一番先頭車両の一番前の方が まあ、あと他は全部ロ グ, レあのロングシートなんですけど、はい、運転席の後ろだけ、はい、あの運転席に向かった座席なんですよね。わかりますかね。
いいですね。
だからもう全面展望なんですよ、はい、ここに陣取って、はい、でずっと前見てたんですけどまあ面白いですね。そのアップダウンとそれからその何ですかね、眺めがいいんですね。やっぱりその小座敷モノレールなんで、もう上走ってるので、はい、まあ最高のあの展望で非常に面白かったですね。それではですね、ここでちょっと音を取ってまいりました、はい。この終着の手だこ浦西っていうところの2つ手前、まあ、京塚っていう駅があるんですけど、そこからあの終着の手だこ浦西まで、ちょっと車内の音を聞いていただきたいと思います。はい、
次の電車駅は左側です。 Now arriving at お忘れ物のないようにお支度ください。お客様にご案内いたします。ドアの開け閉めの際、戸袋に手を引き込まれないようご注意ください。
音を聞いていただきました。車内の音ですね、
はい、
でちょっと私もちょっとあと思ったんですけど、なんかジョイント音みたくこう聞こえてるんですね、はい、ところがあって、あというかもうずっと聞こえてるんですね。これ多分その、なんですかね、そのやっぱり継ぎ目を取るときにこうカタンカタンっていうような感じだと思うんですね、うん、それとこの裏添え前田っていうところと終点の手だこ浦西っていう間に唯一トンネルがあるんですよね。でトンネルを抜けるとこの終点の手だこ浦西というところに到着しました。で、まあ、ここもちろんこのモノレール伏線なんですよね。それでこの手だこ浦西のちょっと手前に分岐器があるんですよ、
うん、
でモノレールの分岐器ですから、
はい、
どんな風にこう変わるのかなと思って見てたんですよね。そしたら蛇みたいなような感じで、はい、なんすかその真ん中 の、 そのレールガイドっていうんですかね、はい、それがこうぐにゃぐにゃぐにゃって曲がって右行ったり左行ったりとかするっていう、
なんかコンクリートの棒が動くような感じですよね。
そうなんですよ。どうしてこれがこうそんなに自由自在に動くのかなみたいなぐらい、見てたんですけどね、でこの浦西の写真だけ撮ってまたすぐ折り返してですね、はい、空港に行くために、那覇空港へ向かったんですけど、で那覇空港 の、 それで車庫がどこにあるのかなと思ったんですね、うん、そしたらやっぱり那覇空港の近くにやっぱり車庫があって、はい、もう何台もその車両が並んでるんですね。なんかピカチュウにこうラッピングしたやつだとか、まあ、なんかいろんなラッピングがあって、はい、これ見てるだけでもまあ面白いなと思って見てました。それで、ですね、ちょっと切符が面白いんですよね、
はい、
でもちろん普通にお金払って切符もあるんですけど、まあ、あとその IC カードっていうんですか、うん、スイカとかキタカとかもちろん使えるんですけど、はい、フリー乗車券っていうのを行く前にちょっと見てて、あこれ欲しいなと思ってたんですね。それで早速1日目空港那覇空港降りて、このモノレール利用するためにフリー乗車券買ったんですよ、
はい、
で、まあ、今、まあね、これラジオだから見えないんですけど、
はい、
手元に今残ってるんですけど、2日間使えて1400円なんですよね。
あ
ら、で、まあ、私何回かここに乗ったので、うん、多分元は取ってると思うんですけど、何が変わってるかってですね、普通乗車券って1日だけじゃないですか、はい、その日だけじゃないですか、なんですけどここの乗車券は私買ったの2日の使える乗車券なんですけど48時間有効なんですよ、だから買った時から48時間有効なんで、
はい、
私1日に那覇空港に着いたんですけど、有効期間がですね3日の16時21分までっていう、
はい、
普通ないんですよね、鉄道ってこういう乗車券の作りが、
ね、
とっても親切だなと思ってですね、はい、で実はこれ買ってですね、那覇空港が乗ろうとした時にこう一生懸命こういうペラペラの名刺サイズの乗車券だったんで、どっか必ず入れるところあるじゃないですか、シューッと入ってくる、
は
い、
うんうんうん、
それがないので、分かんないで駅員さんに聞いたら、はい、これに何すかね、バーコードが書いてあって、
はい、
ついてるんですけど、これをそのスイカとかなんとかそういう IC カードと同じようにかざしてくれって
言って、ね、なるほど、
なかなかうまくできてるなと思って、この乗車券本当重宝しました、
はい、
たまたまその、まあ、いろいろな会議の会場のホテルと、私泊まったホテルって、ちょっと離れてる、
はい、
で、モノレールで4つ先かな、
うん、
ですけど、まあ、これ本当重宝をしました、まあ、なんでその会議のホテルにしないかとか、なんで4つも離れたところに行くんだとかって言われるんですけど、
はい、
ダメなんですよ。移動することに我々意義を感じているので、はい、わざと遠いところにするんですね。でも泊まったホテルがもうこの地下鉄の、ま、たこれまた面白い駅名でですね、おもろ駅って言ったかな、おもろい駅とかですね、なんかそういうちょっと変わった駅名で、そこの駅のすぐ近くだったんですよね。で、この2日乗車券を買ったんですけど、私4日間いたんで、まあ、もう1日1日乗車券を買ったんですけど、はい、これも800円なんですよね。だから帰りの日にその全線1回の乗ると大体元取れちゃうみたいなような感じなんですね、はい、だから非常にこの沖縄の都市モノレール線の乗車券はまあよく出てるので、うん、なんかこういうのを、まあ、ちょっと JR は無理かもしれないですけど、なんか私鉄でもこういうふうにちゃんと24時間とか48時間とかやってくれると、はい、まあ、非常にありがたいなと思いました。それで帰りに那覇空港に着いた時に、やっぱりちょっとしばらくホームにいて、はい、モノレールが行ったり来たりする姿を、まあ、ちょっと動画で撮影したりだとか、はい、またここにやっぱり分岐器があるので、そのヘビみたいなヒョロヒョロっていうやつをですね、
はい、
見てたりしたんです。でもうそのモノレールの那覇空港駅から那覇空港までは、まあ、もっともうすぐ直結みたいな感じで、まあ、非常に便利だなというふうに、思いました。まあ先週と今週はですね、ちょっと、まあ、沖縄県に行った話をしたんですけど、まあ、なんせやっぱり気温差でやられますよね。私行った1日はですね、釧路市の最低気温が15マイナス15度とかマイナス16度ぐらいで、それで東京経由で行ったんですけど、もう那覇空港着いたらいきなり22度とかですね。
うわ、
もうなんかだから本当服装が困っちゃうんですよね。だからもうコート置いて、
はい、
コートっていうかダウンを釧路に置いて、
はい、
で、その駅まで、駅じゃない、バスターミナルまで、まあ、ちょっと我慢すれば、まあ、大丈夫だろうなっかっつってダウン脱いでたんですけど、はい、まあ寒かったですね。で、やっぱり那覇空港着いたらその全部が緑なんですよね。もう枯れてる木なんていうか、全くなくて、
はい、
青緑してるし、で海水浴こそできないですけど、なんかできそうな感じのなんですね。だから北海道から行ったら本当その気温差にもう驚かされますし、あとでもですよ、20度あるのに沖縄の方がそのダウン着たりだとか、それからマフラー してる、こっちはもうワイシャツ1枚でどういうことなんだろうかと、
真冬から真夏ですよね。
そうなんですよね。で何回かその今タクシーに乗ったっていう話を、まあ、タクシーの運転手さんといろんな、まあ、いや北海道から来たんですなんてなこと話すると、
はい、
いや今マイナス十何度なんですって言ったら、もう、まあ、驚かれるわけですよ。
そうですね。
でもやっぱり一回北海道には、はい、まあ、行きたいっていうことだったんで、まあ、ぜひ北海道で来てください、
はい、
だけど車は冬は運転しない方がいいですよっていう話をしてました。でもまあなんか沖縄ってやっぱりまあ戦争のね、非常に大変な体験をされた、はい、地域ではあるんですけど、まあ、鉄道に関してもこうやってなんか大事にいろいろされている姿を見て、
はい、
あ、やっぱり自分たちもですね、ちょっと頑張ってやっぱり鉄道を応援したいなっていう気持ちをますます、
はい、
持たせてもらいましたし、ますますモノレールがなんかこれいいなとかっていう、まあ全国にあるモノレールを、まあ、はい、制覇はできないかもしれないですけど、なんか機会があればですね、またモノレールに乗ってみたいなというふうに思っております。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございまし ました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。